10月30日水曜日夜9時30分を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして
こんばんは、お久しぶりです。そろそろふわもこなニットが着たいです。どうも、ふうこでございます。
ふわもこな
久しぶり。いや、今日だって28度とかあったんですよ。
あ、大阪、
はい、大阪もそうですけど、こっちもだって26、7度とか。
まあ今日が何日か
分かりませんけど、
はい、昨日は蒸し暑かったですね。
はいはい、
蒸し暑いじゃないですか。
まあでもそろそろね、秋の気配というのはありましたけれどもね。ふうこさんは前回はね、キャラバンの真っ最中で、あれは静岡三島でうなぎを食いながらという。
いや、いいなと思いました
ね。
いや、うなぎ食べ
た。あれがまあちょうどキャラバン、まあ折り返しというか中間地点ぐらいで、まあ当然我々今キャラバンを全て終えてというところですね。
お疲れ様でございましたね。
まあまあまあまあ、そういうことで、あの今月はですね、もうキャラバンに対するその思いというか、
そうですね、
メールがですね山のように来ておりますんで。
はい、
なんかあれですね、日付的にはもうあなたの藤村ロックも終わってるんでしょうけどね。まあ、今あのリアルにはもうそれだけを待ち望んで、なんかしのいでらっしゃる方がいっぱいいるというようなことが漏れ聞こえてきます。
山の中で、フジロック開催しましたということなんですけど、まだこれからやるんですけどもね。ということでちょっとね、メールたくさんあるんでね、ちょっとお読みいただきましょうか。
ラジオネーム空豆さん。先生方、ふうこさん、いつも楽しく拝聴させていただいています。以前仕事のイライラを家、特に子供にとメールしたものです。嬉野先生のお話を聞いて、いかんいかんと反省し、大切なのは子供だなと考えを改めました。ご利益のある言葉とご利益のあるステッカーのおかげで、子供の受験も終わり、彼自身楽しく過ごしています。今回は三郷でもボランティアに参加させていただきました。中学生の息子も参加し、携帯ばかり見ている息子がいろいろな大人の方と一緒にお仕事をし、キャラバン音頭まで参加させていただきました。私はクタクタでしたが、息子の目がキラキラしているのを見て、ボランティア最高、キャラバン最高、キャラバン自体がパワースポットなんだと痛感いたしました。こんな貴重な社会経験を若いうちからすることができて本当にありがとうございました。また来年もボランティアをやりたいと言っていました、ということ
ですね。なかなかいいじゃん、
うん、ね。はい、いや、以前にね、多分メールいただいてですね、
はい、
まあイライラしててねっていう、それを子供にもちょっと当たってしまうみたいな。でもまあその時は子供もね、きっと携帯ばっかりいじっててとかね、子供自身もね、なかなかあったんでしょう。それはキャラバンにもう中学生になって、
参加して、中学生難しいですよ。大人に対してね、やっぱありますから、そのなんか中学生の息子がね、目をキラキラ輝かせて、
そうですそうです。
ね、キャラバンに参加してるのに、これはなかなか。
なんかやっぱりね、中学生ぐらいの時ってね、あの小学生みたいにね、のんきにっていうのもなくてね、ちょっとやっぱりそれぞれが大人になってくるしみたいなところでね、まあそれでもう家族のことなんかよりもね、その学校とか友達関係のことでいろいろごちゃごちゃってあるじゃないですか。だからまあ家族にはそんなにね気を使うってこともなくって言った時にですよ、やっぱりこのもっと違う、学校でもない、家族でもない、全然違う大人たちがね、やけに楽しくやっている祭りみたいなね、ところに来ると、彼自身もきっとこの、あ、まだ違う世界があるんだっていう、でそこではね、自分もいろんな大人たちに迎え入れられてね、居場所があってとかね、
そうですよ、
そんなことを多分感じたっていうことですよね。
日常ではなかなかないっていう環境がそこになんか出現してるんですよ、ね、きっとイライラしてるお母さんもね、
そうそうそうそう、
イライラしてないっていうことなんですよ。子供はなんか大人のそういうことにね、やっぱりね取り囲まれてね、やっぱり携帯ばかりいじるようになるんじゃないですか、
はいはいはい、いや自分の方にやっぱ行きたいですもん、世界に閉じこもりたいですもん、めんどくさいから。
キャラバンは何かしなきゃいけない、できなきゃいけないことじゃないんですからね。そのながらなんかね、文脈も分かんなくてもなんかみんながなんかハッピーにしてるから、なんか、
そうそう、
溶け込めてしまうっていうところがあるんですね。
でこのボランティアにね、参加したっていうのも多分大きいでしょうね。
そうですね。
なんか大人たちが楽しそうに働いてるっていうね。そうそう、
あんまないです
よ、ね、うん、もう仕事っていうとね、大人たちは常にね、疲れたとかね、うん、いや明日から大変だとかっていう言葉をね、やっぱ仕事の前の就職に必ずつけるっていうのはありますし、まあそれは実際そうなんでしょうけれども、うん、このキャラバンの中のボランティアも仕事ではあるんですよ。
いや、その大事な仕事です。
大事な仕事、うん、でもその大事な仕事を楽しんでできると、うん、大人たちはあんなに生き生きとね、
まあそうですね、
やっちゃうんだっていう、桃源郷のようなね、本来こうあるべきっていうところを、この中学生の子がね、息子がこう見た時に、一回でもそれを経験できると、そうかそうか、まだ世界にはこういうところあるんだっていう、
そうですよ、体験ですからね、
体験をきっとしたんだなと、ね、いや、ナイスキャラバンということですね。
もうなんか風子さんも一回ぐらい来ればいいのにね。
あ
ねえ、なんかお子さんもなんかボランティアとかやられ
る、ね、やられるとね、うん、
そうですね、
人気ですよ。
そうです、そうです、そうです、そうです、人気なところは好きですから
。そうでしょ。
お母さんと一緒で ね
やっぱりそういうのあります
よね。そうそうそうそう、
あれふーちゃんだなんつって、ね、囲まれて写真とか撮りましょうな
んて、言われてね、
俺も味を占めて、
味を占めてね、いやでもなんかあれなんだよ、終わった後にさ、いやなんか写真ばっかり撮られて、あれどこにあげられるんだろうみたいなこともね、若干いうところもね、フー君にあるんで、素直に喜べっていう
ね、ですかね、なんかね、
必ずエゴさしてチェックしますからね。
今日はいらんいらん、そん
ないらんですよ ねそんななんか悪いこと書いてあげる人いないです
よ。いないいないいない、じゃあちょっとまたメールまだありますからね、読んでみましょう。
はい、ラジオネーム静岡のとしさん、うん、宇和島のキャラバンに参加しました。久しぶりの休日を満喫できました。静岡からバイクで宇和島に移動するのは大変でしたが、やった価値は本当にありました。夏や秋に行き先を提案していただけるキャラバンは本当にありがたいです。キャラバンの数日前にキャッシュカードをなくしたり、仕事で大変なことが起きたりと大変でしたが、来た甲斐があります。来年もよろしくお願いします。
うん、一つあれなんですよね。そのキャラバンっていうのは日本全国ね、を回るわけで、まあそこに参加するためには自分の住んでいるね、ところだけでキャラバンやるわけじゃないんで、やっぱりどっかに出かけていくっていう、そういうあのものが必要なわけですよ。まあ、大体ね、駅の近くのね、うん、あの便利なところでやるわけじゃないし、
そうなんです
よね、有名な観光地でやるわけでもないし、
アクセス難しい、
ね、難しいところでね、常にやるわけで、そういうところにまず行く機会が一生のうちにほとんどほぼないだろう。
ないと思いますよ。
ね、
キャラバンなんかで回ってるところに行くことはないっていうところがもうほとんど
です。ほとんどでしょ、うん、でもそこでキャラバンをやるっていうね、うん、私ここにねキャラバンの大きな意義がね一つあると思ってて、
ちっちゃいとこって意外に印象深く終わるところありますもん、
うんうん、この方も静岡から、うん、静岡の三島でもやったんですけどね。
やったですね。
でもまあ
しかも
それも
愛媛の中でも宇和島、
宇和島
なかなか行かない
ね、ちょっと離れてますからね、静岡からすると割と西の方、でもそこでやるっていうことで、いやどうしようかな、移動するのは大変だったけど行った価値はありましたっていうところにね、
フィナーレにやっぱりちょっと顔を出したいと、
フィナーレもあったし、
うん、周り何もなかったりしますからね、会場ね、
まあそのそうですけどね、宇和島なんかまだねあれでしたけれども、まあそういうふうに日常からこれもね、一歩外に、一歩も二歩もね、大きく外に出るっていう、こういう機会を普通だったらやっぱり悶々としてうちにこもってる中で外に出てみようと思わせて、で実際一歩足を出してみる、それをやってみると、ああこんなにまた世界は広いんだっていうことをね、多分この人も感じて、
さっきのね中学生の、
そうそうそうそう、そういうことが、だってキャッシュカードなくしたりとかやっぱりそれは凹みますよね。いろいろ面倒くさいです
し、キャッシュカードなくしても今や思い出になってるじゃないですか。
そうそうそう、
この書きっぷりであれば、
うん、だからそんなことってね、日常にでね、なんか悶々とするようなことって外に出てみると、なんだそんなことぐらい別に大丈夫じゃねえかっていうね、うん、
来年もよろしくって書いてますから
、ね、そうですね、来るんですね、
まあまあ、
いやそうですよ、ちょっと思い出は尽きない。じゃあ3番目行ってみましょうか。
はい、ラジオネーム76番さん、うん、藤村さん、嬉野さん、ふうこちゃん、こんばんは。初めてメールします。
長いですよこれ、
ね、
今年のキャラバンも終わってしまいましたね、と同時に秋を感じ始めています。私は浜松で4世代8人家族、家族経営の小さな会社と兼業で農業も少ししております。ですよね。今年はいろいろな面で変化がありました。 3月の名古屋での寄り合いに家族の協力があって初めて参加させていただきました。藤村さん、嬉野さんとお話しできて夢のような時を過ごしました。もうしばらくこんなことはないだろうと思っていました。今まで週2回のデイサービスに行っていた義母ですが、ケアマネさんからショートステイの提案があり、4月から行くことになりました。そしたら4月にまた名古屋での寄り合いがあると分かり、急遽日程を寄り合いの日に変更してもらい、2回目も参加できました。それからというもの、毎月私の予定に合わせてショートステイに行ってもらい、心の選択をしています。6月は特に予定がなかったのですが、3泊4日のショートステイの1週間前にふと思いついてしまったのです。念願の博多号に乗ろうと。そのために一度浜松から新宿まで行き、博多号に乗って博多に行き、帰りは新幹線のぞみ号で名古屋まで来て、乗り換えて浜松まで帰ってきました。すごいな。博多号土曜日でしたが混んでなかったので快適でした。8月は蒲田でのスナック藤村に参加。
そうでしたね。
義母を預けられなかったので、その日に帰らなくてはならなくて早退しましたが、楽しいひとときでした。9月はキャラバン。今までは1箇所しか行けなかったけど、今年は三島と水波に行こうと決めました。三島からの帰り道、新東名でキャラバンの本体のトラックとバスと並走できてとてもラッキーでした。翌日は水波。我が家からは水波の方が近いんです。始まった途端に雨が降り大変でしたね。ああ、私の今年のキャラバンは終わったと。キャラバンロスでしたが、水波の翌々日から2日間我が家は稲刈りでして、稲刈りしながらまたふと思いついちゃったんです。10月入れた4日から6日の2泊3日の義母のショートステイ、もしかしたら宇和島行ける、行っちゃう、飯より宿、宿が確保できたら行ってもいいかと主人に聞いたら、距離が距離だけに心配だから自分も運転手で行くと言い、急いで宿を確保しました。考えてみたら、結婚して子供が生まれてから2人で旅行なんてなかったですからね。久しぶりの2人の旅行がキャラバンってね。行きは途中香川で山田屋さんに寄ってザルぶっかけを食べました。美味しかったです。朝9時に家を出て宇和島に着いたのが19時過ぎ、約10時間かかりました。今年のキャラバンは寄り合いなどに参加させてもらったおかげでお友達が増え、いろんな方とお話できて、どの会場も有意義な時間でした。最後の花火も綺麗でしたね。なかなかの迫力ある花火でした。キャラバン終わりでゆっくりしたかったのですが、そうもいかず夜通し走って帰ってきました。協力してくれた主人に感謝です。そしていろいろなところに行く機会を作ってくれたどうでしょうさんにも感謝です。ありがとうございます。また来年のキャラバンを楽しみにしていますということですね。
いや
すごいですね。もう行動力といい。
そうですよ。だから今年の年明け、まあ、3月ぐらいに寄り合いに参加して、うんうんうん、もちろん私ね、私も嬉しいの方も知ってる方ですけど、そっからどんどんとこの10月まで半年以上、ね、
毎月のように
毎月のようになんか自分の世界が一気にこう広がっていくっていうのがね、まざまざと分かりますよね。
そうね、なんかね、文章からこの行く行っちゃうっていうこのワクワクな感じとか、
そうそうそう
なんか
なんか泣けてきます、
うん、
なんか素敵だな。
そうなんですよね。そうなんですよ。
嬉しいですよね。
これ多分ね、うん、キャラバンに限らずね、うん、こういろんなこの寄り合いにしても何しても参加している方みんなうんうんってうなずきながら聞いてると思いますよ。
でもこの感覚ってすごい大切だなって思いますよね、
うん、なんかこんな風にね、こうその人知れずね、うん、真面目にね、うん、一生懸命ね暮らしてることにね、はいはい、あの専念してらっしゃる方がいっぱいいらっしゃるんです。
そうですよね。で
そういう人が何かのきっかけにね、うん、解き放たれてもいいんだっていう時間をね、うん、作ってね、うん、こんなに嬉しそうにしてらっしゃるんですよね。これはで泣けてきますよ、その人は本当に。
4世代8 4世代ってすごいっすよ。
だからそう考えてみると本当になんかそのこの奥さんに対してお母さんだってね、
はいはい、
やっぱそのショートステイで協力してくださってるみたいなところがありますよ。そしてやっぱ旦那さんがやっぱ俺車で送っていくわなんていうことも、うん、 やはりこれまでに報いたいというのはね、気持ちがね、私はなんかこう見えてくる気がします
けど、ね、あ、なるほどね、うん、あのこの方お孫さんもいらっしゃるって言ってね、
ここまでこの方が楽しそうにされるってことはなかったんじゃないでしょうか。
確かに日常の中でね、
う
ん、
そうです、
そう、なんか小さなね会社をね、うん、やってらっしゃる、
大変ですもんね。
でなおかつ兼業で農家もやってるわけです。
ゆっくり旅行なんてね、
いないいないいない、ね、それが
どうサポートしてあげたらこの人が喜んでくれるかも、家族も分かんなかったかもしれないけど、
ね、
ここだっていうふうなことはね、はいはい、お母さんもねご主人もね見えてね、うん、はい、協力してらっしゃるように見えますよ。
そうですよ、ね、だから3月、まあこの方あのね浜松にいらっしゃいますから、うん、その名古屋でね寄り合いがあるときにちょっと思い切ってね、うん、ちょっと行ってみたいなっていうことをね多分おっしゃったんでしょう、うん、それで、うん、いいよいいよ行っといでよって初めてね、うん、そのお母さんからね言われて、うん、旦那さんもね、うん、あの皆さんそういう風になって、うん、そっからこの方弾けちゃったんですね。
いやそうなんですよ、
いいですね、
でも周りも嬉しいですよね。
そうだと思いますよね、そうだと思うんだよね、うん、
だからこれもなんかこの人のタイミングだったんでしょうね。
あ、
一番いいタイミングで自然と弾けたっていうところが、うん、みんながやっぱり幸せになんかそれを見守ってあげられるってことじゃないですか。
そうね、うん、だってねキャラバンとかね、あの寄り合いって分かりますよ、特に予定がなかったけれどもね思いついてね博多号に乗るって、
ね、
これ
は
これはこれはかなり無意味ですよ、
うん、これは確かに無意味ですね、うん、無意味ですけどもやっぱりやったらできちゃうんだなと思うと、それはやっぱり試みてみたかったんでしょう
ね、
無意味だなって分かったっていうことで終わったにしても、
さすがにね家族もね今までだったらね分かったんですけどね、深夜バスだけに乗りに行くんだっていう、これ若干の驚きもあったと思います
よ、静岡に行くのにとりあえず新宿まで行ってから行くんだみたいなね、
そうだよね、
で帰りは新幹線でね、
まあ、戻ってきたっていうね、何なんだろうこれはと家族は思うかもしれないけど、この方はやってみたいんだ、
私
は
あの
願ったんだ
っていう、そしてやっぱり私もやれるんだってなんか、
はいはいはい、
きっと思われたところから弾みがつかれたんでしょうね、
そう
なんかこのねワクワクが伝わってくるというか、
だからもうさ完全にさそんな博多号までね無意味な旅をしてたよ、はい、これ水曜どうでしょうだって、まあ、同じですよ、我々もよくやってました。でそんなのやって、でまたいよいよキャラバンだ、ね、行って帰りにねトラックとバスと並走できて
それも
だけでもうね、
それはやっぱりご主人があの運転される車にね一緒に乗られてね、うん、あそれ走ってるよなんて盛り上がれるっていうことですよ、
うんうん、そういう風になんか、
ね、
10時間もかけてね、またその宇和島まで行ってとかね、いや人間こういうお年になってもね、うん、なんか一気に世界本当に広がっちゃうんだなっていう、友達がまず増えて、うん、いろんな方とお話できて、でそれだけで多分この方のね稲刈りもね、はかどったわけですよ。
そうでしょうね、
あ頑張って働こうと、で最終的にはその夜通しね走ってくれた主人に感謝してますってことですから、うん、
主人と一緒に旅行に行くってことも多分なかったってことでしょ
う、なかった
っていうのがね、きっかけがないとやっぱり
ご主人もね、じゃあ俺は運転していくよっていうね、そうそうそうそう、男気を出して、ね、
それは行きたかったんじゃないですか一緒に、
うん、その奥さんがねやけに楽しそうにしてると、その時にああよかったと思ってね一緒に行ってっていう、またその行ったところの体験をね共有できたんでしょうね。だからなんか自分だけは楽しんでるだけじゃなくて、それが家族にフィードバックされてるってことなんですよね、多分ね。
この方の文章を読みながら分かるから、なんかちょっと泣けてくるとかあるなと思ったんです。そして世界が広がるっていうことは一体何かっていうことが、まあここに来るとねおはがきからよく分かるっていうのは、新しいお友達ができたとか、主にそういうことですよ。それでなんか世界が広がるっていうふうに人間は思うとじゃないですか、
はいはい、
海外に行くわけでもない、
うんうん、
ちょこっとした出会いでもう広がってしまうぐらいな生活を日常やってるっていう人がね、うん、たくさんいらっしゃって、
うん、
そこでキュウキュウとされていて、
キュウキュウ
と何かきっかけを待ってらっしゃるっていうことのようにも思いましたからね、
うん、そうですね、この我々はキャラバンをやっているね、9月から10月の頭にかけてですね、総理がね変わったりとかね、いろいろね、
そうでしたね、
まあいろいろと日本社会の中では、じゃあ状況がね好転したかと、何かね変わったかというとそうでもない、でも相変わらずのこうキュウキュウとした中で、でもこの方は変わったわけです、世界が一 気に
見える風景が変わった、
見える風景が変わったってことですよ、
うん、どういうこと
ということは我々は社会の中で自分たちで世界は変えられるってことなんですよね。
この方は明日からも同じことされるんです。
そうですね、
だけどもこれまでの風景と違うことなんですよ。
うん、会社の経営だってね大変だろうけれども見ている風景が多分全く変わってきたっていうね。
またね、次は何の作業の時に何を思いつくのか分かんないですけど、
うん、
またね自分でこれをやったらもしかしたら世界が変わるかもしれないみたいな思いつきをして行動していくんだろうな。
うん、いやそうなんですよ。もうそういうふうに自分たちで自分たちの身の回り、自分たちの考え、自分が見る風景っていうのは全然変えられるんですよと、世の中に対してね文句ばっかり言ってたらね何にも変わりませんよ。
まあそれありますね。
ね、世の中に対して文句を言ってるっていうことは世の中が悪いから私も悪くなってるとかね、私の周りの人たちもギスギスしてるみたいな風にいくと結局世の中というかそれ世の中を作ってるのは誰か分かりませんよ。総理大臣でもきっとないでしょ、経済でなんか回してる人でもきっとないんですよ。でもその方々がやってくれないと私たちは変えられないってことで、その方々に対する小言文句でまたこんなことやってる、また汚職とかやってるって、そればっかりでだから私は不幸になってるみたいにね、結局人任せになっちゃう、うん、人任せで幸せには多分なれないんですよね、きっとね。こういう長いねメールをこう見ることによって我々自身もふっとねそういうことをなんかちょっと思うなっていうところですね。じゃあもう一つ、
はい、
キャラバンのちょっとメールいきましょうか、
はい、ラジオネームペコリーネさん、函館出身茨城在住のものです。北茨城市のキャラバン参加しました、うん、アリスズ好きですという、う
ん、アリスズ
短いお便りです、ね、
なるほど、
ね、
はい、リクエストみたいな
アリスズって言ってね、あのアリスの歌をねだけをあの樋口良一さんと古澤武君と私で熱唱するっていう、
ね、
まあ楽しくなっちゃってねやってたっていうね、息子がねちょうど
ああもう彼女を連れて
聞きに来てて、
彼女とあなた初対面の時にね挨拶を交わす前にアリス歌ってるズラかぶってなんかアリス歌ってるってあの人お父さん
ね、で
弟行ってたんですね。
弟来ましたよ、
ね、
弟彼女連れて
三島だったんですね、
彼女連れてきてたんですね。
そうです ね、それで、あのねもうちょっとあるからつってズラをかぶってね、熱唱をしてね、最後にね言ったらしいです息子がね、キャラバンどうだった、うん、何もかもがわからんって
まあそりゃそうでしょうね、
そうでしょうね、
特に一番わからないところに来たでしょうねなんか
彼女さんだって戸惑ったでしょ、
戸惑ったと思いますよ、これ何 なんだこれだと
お父さんに挨拶に行こうかと思ったけどなんかずらかぶって
熱唱して
知らない歌歌ってる人よくわかるみたいな、
ということでね、はい、1曲目いきましょう。
なるほどなるほど、
はい、それでは本日の1曲目でございます。アリスでジョニーの子守唄。